はい、皆さんこんにちは。あ、しまった。背景などそのままにしてしまいましたね。何も考えずに始めてしまいました。ちょっと5分遅れての開始になります。ドイツに住んでいますリナと言います。今日はですね予定をしていたライブなんですけど、スタイフバトンっていうのが私に回ってきまして、それもハンブルクに住んでいるドイツのお友達のよしこちゃんが昨日配信されてたんですけど、ね、リナさんにねバトン渡したいということで、昨日車の中で帰ってる途中だったんですけども、バトンが回ってきまして受けることになりました。で、なんかこのスタイフバトンっていうのは、こうやってライブ配信をして、その場にいてくれた方でもうすでにね繋がっている方、信頼のある方にバトンを受け継ぐみたいな形で、繋がっていて、私で197人目という197回目、なんか2回とかやってる方もいるみたいですね。はい、ということでスタートしたいと思います。なんかね、自己紹介してくださいっていうことだったので、改めまして自己紹介をしたいなと思うんですけど、 BGM がねBGM 流したいのに流せないんですよ。ちょっと昨日できるかな。BGM できてないですよね、きっとね。まあ、後で足せるかな。はい。ということで、自己紹介でもしていきたいかなと思いますが、今日は土曜日ですね。皆さん、夏休みは日本はもうすぐ終わるんでしょうか。こちらはですね、私の住んでいるバーデン・ウェッテンブルク州というところは夏休みが、ドイツは州ごとで違うんですけども、まあ、16州ある中でも最後から2番目に始まりが遅くて終わりが遅いっていう感じなので、9月中ぐらいまで夏休みですね。はーい。で、そうだな。自己紹介しましょうね。私は今、ドイツに住んで、7年過ぎた感じなんですけども、子供が3人いまして、国際結婚でもなく、日本人の夫と結婚して、ドイツにやってまいりました。で、今子供が、今日、誕生日なんです。一番最後の子が、今日誕生日で、9歳。9歳になりました。なんか BGM できるんだっけ。うーん、やった。あ、あれ？ちょっと、エフェクト。9歳になりました。一人で遊んでいる。はい。で、その次が、真ん中がですね、10歳、5年生です。で、一番上が14歳で、日本で言ったら中学2年生。で、ドイツの学校はですね、ちょうどドイツに来た時に1年生から始めて、もうすでに7歳になっていたんですけど、ね。1年生から始めまして、日本でも幼稚園を経験して、で、小学校は1学期だけ日本の学校を経験してからドイツに来てるという感じになります。で、私はもともと看護師っていう資格を持ってて、保健師も持ってて、で、看護師として 働いてたんですけども、やめた。まあいろいろ紆余曲折ありますが、まあ今はドイツに来ているということもあって看護師が、働かずに主婦みたいな感じでやってるんですけど、まあコロナ禍にですね、赤ちゃんを持っているお母さんたちが本当になんか悲鳴のような SNS のね、もう孤独でね、すごい海外で育児するだけでもただでさえ大変なのに、まあドイツの、ロックダウンの時は本当に大変でですね、家族単位で会うのはまだ許されてたんですけど、本当にひどい時はね、家の中に10人までしか集まったらダメみたいな感じだったりして、人と会う時もね、すごく気を使って、検査をしてから会うとか、そんな感じだったんで、すごい、私も子供いたけど、まあちっちゃい子供がいるほど大変だなと思って、そんな中でですね、おむつが外れなくて困っている人の、まあ、ストーリーズとかがすごく目に留まってですね。うちの子たちは、そういえば、おむつ、そんなに外れたなと。で、なんで困るんだろうって思ったときに、なんだか多分やり方がちょっと違ってたんだなと気づいてですね。まあ看護師という道ドイツでするっていうのはちょっと若干諦めていた時だったんですけど、まあ自称でも何でもいいからおむつトイトレアドバイザーみたいな、おむつ外しアドバイザーみたいな、なんか SNS でできるかなと思って、でやろうと思った時にまあいろいろありまして、おむつなし育児というところに、まあ結構すぐやろうかなと思ったもう数日後ぐらいでね、まあすごいご縁がありまして、そういう養成講座があるよと言われて、でそれを受けてですね、でまたまあ受けるのはまあ何万円とかかかるんですけど、そういうのもまああんまり今までね自分の働いてきたお金ではないので、すごくこう、ね、夫に頼むのもすごい躊躇したんですけど、でもこれを私はめちゃくちゃ学びたいということを言ったらいいよと言ってくれてですね、でそれを受けている間に、まあうちはおむつなし育児をやってるとは思ってなかったんですけど、まあいろいろ学んでいくと、どうやら私もやってたという中に入るぞと。あ、純子さんこんにちは。はーい。あ、主催の方ですね。今日は話ありがとうございます。ちょっと自己紹介しております。はーい、今ドイツは朝8時14分。サポーターの方ということでありがとうございます。そう、このスタイフバトンの主催の方が、エイコさんかなっていう方がされているということで、すごい光栄です。はい、どこまで話しましたっけ？あ、そう。で、おむつなし育児っていうのを学んでですね、それをインスタグラムで伝えているっていう感じです。なので、まあ、おむつなし育児アドバイザーさんっていうのは結構たくさん日本にいっぱいおられて、コロナ禍でオンラインになったおかげで私は受けてたんですけど、それまでも、全国各地にね、所長の和田さんっていう方が、こう、飛び回って講座をされていたということで、今、まあ、2000人近く、1800人、900 900人ぐらいアドバイザーさんっていう方がいるんですけど、まあその中でもね、別に自分の子供のためだけに勉強された方もいるし、まあ私はもう子供は特におむつは卒業しているんですけど、このおむつの飼育時っていうのを知るとね、なんかおむつが外れるとか外れないとか関係なくて、コミュニケーションの場になってね、まあベビーマッサージとかと本当に同じ感じだと思うんですけど、それを取り入れると本当親子関係楽になって、まあコロナ禍でね、すごく大変だったヨーロッパのロックダウンの中でも、こうオンラインで繋がることで何か救いになるんじゃないかなみたいな感じですね、やり始めて今2年半ぐらい経ってですね。でまあ当時2年半前とかはインスタでおむつなし育児に特化してこう配信してる人が実はいなかったと思うんです。おむつなし育児のためのアカウントみたいななかったんですよね。なんか子育てというか、まあ自分の子供さんの成長記録みたいなところで、うちの子もおむつなし育児してますみたいな投稿してる人はいたんですけど、おむつなし育児ってこんなんだよとか、こう教えますみたいな人があんまりいなくて、じゃあ私がやろうかなみたいな感じでやってて、で今はねすごく増えましたね、おむつなし育児って、おむつなし育児アドバイザーって、やると結構ハッシュタグでねたくさん見てくるようになって、すごく嬉しい感じなんですけど、あ、おむつなし育児、あ、ミキさんこんにちは。聞いたことはあるんですか。あ、昔聞いたことあるんですね。実践はせずでって、そう、でもね実はね、なんだろうな、こう 100% やってる人なんて多分いなくて、自分のペースでいいし、まあなんせ私なんかおむつなし育児やってるみたいな感じでやってた人じゃないので、だからこそね、力を抜きながら自分の心地よいを探していくっていう感じで、私も最近インスタで投稿したんですけど、1日のうち 0.7% の時間だけおむつ外したらいいんだよっていう、その 0.7% って言ったらね、24時間のうちの10分なんですけど、それをね2回ぐらいに分けて、朝起きた後、次はご飯の後のうんちみたいな、もう2回ぐらいでいいんですよね。でその出るっていうタイミングが、こうなんか仕草がわからないとか、おむつなし育児をやっていたら赤ちゃんの仕草がわかるようになるんですかみたいな、そういうことも言われるんですけど、まあ私がアドバイザーしてて、他のおむつなし育児やってる人たちの話を聞くと、結構ね仕草がわかるっていう人は少ないですね。うん、こう要所要所でね、その成長時期によってわかる時もあるし、まあその子供のね成長過程によってね、子供が出してくるサインって本当にどんどん変わってくるんで、もしかしたら私もなんか仕草をキャッチしてる時期もあったとはあるんですけど、思うんですけど、うん、なんかね、サインをキャッチしようとか、すごく頑張ってやろうとか思うとしんどくなるんですけど、そういうんじゃないんですよね。自分、ママも人間なんでね、ママも心地よい状態を保ったらいいっていうことで、でもこれやってみないと本当に分かんなくて、なんかすごく大変そうとか、なんかね、意識高い系のものがするもんだみたいな、アドバイザーの中でもいます、そういう勘違いしてたみたいな人がいて、とにかく私がリアルでおむつなし育児っていうのを知らずに日本にいるときに、まあ教えてあげたママがいるんだけど、ちょうどね、もうドイツに行くから、うちの子1歳半 今年1歳半ぐらいだったんですけど、もうおまるも必要なくてトイレでする感じだったんですよね。で、そこのママさんが、近所のママさんが、ちょうど6ヶ月ぐらいの赤ちゃんが一人目生まれたとこだったんで、まあちょうどいいから多分おまるで出る時期だし、あげるって言ってね、もうドイツ持っていかないからこのおまるあげるよって言って、やり始めたママさんがね、ドハマりしてですね。で、それまでそのママも、おむつなし育児っていうのは、もう、なんか、気違いみたいなママがね、自然派自然派とか言ってる人がやることで、私なんか普通の一般の人だし、絶対にやらないみたいな、なんか腹をくくってたらしいんですけど、なんかふと、私がね、すごい楽しそうにやってるし、何のためにやってるのみたいな。布おむつも、昼間だけやってたんですけど、その布おむつのやり方教えてほしいって言って、お家に教えてほしいっていうか、まあ、普通にね、こうやってやるんだよ、みたいな感じで、楽にするには、おまるにおしっこしたら、布おむつも汚れないからいいよ、みたいな感じでね、伝えたらですね、めちゃくちゃハマってくれたらしくて、で、その、私伝えた後もドイツに行っちゃったから、全然連絡しなかったんですね、そのままに。で、5年ぐらい経ってから、ちょっと私、トイトレのサポーターみたいなやつやりたいなと思ってるんだけどって言って、すっごい超久しぶりに LINE をしたら、なんか日本では変わったことあるとか、おむつが外れない子いっぱい増えてんのとか言って聞いたらですね、まあそのママさんもすごい中学校の現役の先生ってね、すごいいろんなことを勉強してるママなんだけど、リナさん、おむつなし育児アドバイザーっていうのがあるんだよとか、日本でもおむつ外れない子がすごく増えてるよとか言って教えてもらって、で、それがきっかけでね、私もおむつなし育児アドバイザーになるっていう形だったので、なんか、私が伝えたママからおむつなし育児アドバイザーをなんか先取りされたみたい。そのママに私はめちゃくちゃ感謝しててね、すごいタイミングで、私が連絡取って、もう数日後にはアドバイザー養成講座が始まるっていうタイミングで連絡したという感じでね、やったんですけど、あ、すごい、かなり昔ですと、20年ぐらい前、そんな前から、おむつなし育児っていうことがあったんですかね。そうそう、なるほど、心地よく意外に気軽にできそうですね。そうなんですよ。ね、そう。で、それで、クラブハウスとかいうのがね、コロナ禍でも流行ったと思うんですけど、そのクラブハウスでも、週に1回、そういう、おむつの話というか、子供のね、成長発達とか、まあ、子育ての話、すごく、いろんなところにつながるので、視野をもうちょっと広く話せるような場を作ろうということで、布おむつ本舗さんっていう、布おむつを作っているママがいるんですけど、そのママもめちゃくちゃ素晴らしい方で、いや、その方、私はスタイフに、始めませんかって言って私がね、スタイフに呼んだんですけど、もう今もほとんど毎日ね、ライブで配信してる、香り哲学、香りさんなんですけどね。で、その香りさんと二人でクラブハウスを始めて、で、そこでね、おむつなし育児っていう言葉を知っててとか、やってるけどちょっとつまずいてるとか、そういう人たちに、なんかね、いろんな話を聞いて直接やってたと感じですね。そしたらここにいるミキさん、ミキさんもすごい長い仲なんですけど、2年半以上ね、クラブハウスから知り合って、ずっと友達ですみたいな、本当に、はいね、もうなんか、そう、おむつなし育児はとりあえずね、言葉のインパクトが強すぎて、おむつなしだからおむつを使わない育児とか思われるんですけど、まあ私は 99.3% ぐらい おむつを使っていましたという衝撃のね、だからほとんど使ってたんです。それでもできましたっていう感じですね。あ、今ね、鶏の声聞こえるかな。めちゃくちゃ元気なね、鶏さんのところに卵を買いに行きました。写真撮ってこ。あ、水野さん、こんにちは。仕事休憩中に少し、ありがとうございます。鶏の声聞こえます。ちょっと写真撮っとこ。この子たちのね、鶏の卵がめちゃくちゃ美味しいんですよ。で、今日、実はね、三女のお誕生日、9歳になるんですけど、ティラミスが大好きなんです。で、お誕生日ケーキをティラミスがいいっていうことで、今散歩がてらね、この家の近くにいる、めちゃくちゃ元気な鶏さんの卵を買いに来たっていう感じです。ね、ちゃんとオンドリもいるんですよ。すごい立派な、しましまの、からとかね、卵さんの色が緑色の卵とかあるんです。すごい健康の。ね、呼吸聞こえます水野さん。ありがとうございます。ね。で、そう、このね、ライブの趣旨がですね、ライブを明日、このバトンを受けて、こうやってライブをしてくれる人を募集するっていう感じなんですけど、水野さん、明日お忙しいですか？何時でもいいらしいんですけど、バトンを受け取っている方を募集してます。もちろん、ね、ミキさんでもいいですよ。ミキさんも配信したことがないっていう方も、そういう私とね、もうすでに長い付き合いですので、なんかきっかけみたいになればいいかな、みたいなことがね、趣旨でも書いてます。ちょっと待って、鶏ちゃんがめちゃくちゃついてくるの。なんか私が餌をもらえ。私が餌配ると思ってるのね。かわいい。明日ですね、今日土曜日なので、日曜日の何時でもいいらしいんですけど、で、その時にライブをして、すでにもう繋がって信頼のある方にバトンを渡すみたいな感じらしいです。あ、カールリン！カールリンも来た、こんにちは。スタイフバトンっていうのがね、回ってきまして。はい。で、明日このバトンを受け取ってくれる方を、このライブをしながら募集しているという感じで、今ね、鶏さんの写真を撮っています。めっちゃ可愛いんですけど、この鶏さん。朝なんでね、元気ですね。はい、ちょうど家から25分ぐらいで、鶏さんのとこに散歩に来れました。で、ここがね、無人で、鶏の自販機というか冷蔵庫があって、そこにね、お金をチャリンと入れて、卵。ハロー、グテンモーゲン。卵を買うっていう感じです。あ、ちょっと待って。10個入りがね、今ちょっと高くなって6ユーロなんですよ。6ユーロって今、日本円で換算したら1000円。1000円近い。1000円ぐらいの卵なんだけど、もうね、すっごい美味しくて。ちょっと待って。あ。あ、高いし。え？よし。それが自販じゃなくてね、手作りのね、手作りの冷蔵庫と手作りのお金を入れるところで。あ、いいですね。茶色と緑が入ってる卵。10個ゲットしました。ちょうどおじさんがね、餌をやる時間だったらしい。だからすごい、すごい寄ってきました。OK。かわいい。はーい。あ、柵が開いてるけど大丈夫なのかな。ということで、お家に、ハロー、帰ろうかなと思います。卵ね、すごい 栄養満点なんですよ。で、ここにもね、基本的にドイツはこう、ゲージではあんまり使われないようになっていて、で、オス鳥を殺しているような農家は、もうパッケージに、この農家はオス鳥を殺してますとか書かないといけないっていう法律ができましてですね、ちゃんとオス鳥殺してませんみたいな表示をね、去年ぐらいからかな、するようになったりして、やっぱり動物愛護すごく発展しているので、日本に比べてね、すごく卵は高いんだけど、それだけの信頼というか、動物をちゃんとね、ちゃんとした環境で、基本的に外とか、まあ、フリーなところで育てて、で、卵を取るみたいなとこやつの方が人気ですね、こちらでは。うん。で、やっぱりゲージのやつはね、あんまり美味しくないと思って、だからドイツに来てびっくりしたのは、卵がね、すごく美味しいし、うん、まあ、野菜も美味しいかな。野菜も美味しいんですよね、オーガニックも普通に。あんまりスーパーで売られている値段と変わらずに買えたりするんで、まあ、スーパーにもオーガニックコーナーがもちろんあるんですけどね。うん。そうそう。で、そうそう、そう、先週、っていうか昨日まで私たち家族で旅行行ってたんですけど、その、家族旅行も日本とは全然違って、すごい、我が家は5人家族なんで、いつもね、キッチンがあるお家みたいなところを借りて旅行行くんです。で、今回はね、あんまり、準備ちゃんとしてなかったんですけど、本当だったらね、そう、車がちょっとちっちゃくなっちゃって、荷物があんまり乗らないっていうのもあって、本当だったらちっちゃい冷蔵庫とか、包丁とか、いっぱい持って、で、その、旅先でもご飯を作るみたいな感じでね。で、もちろん洗濯機もあるところ、ちょっと前半は洗濯機なかったんですけど、後半の4泊したところは洗濯機があってですね、お洗濯もするし、ご飯も作るし、みたいな。そんな感じですね。ずっと、うん、1週間、6泊ね、何泊したんだろう。金曜日から金曜日だから、まあ、とりあえず1週間ですね。はい。7泊8日って感じかな。で、ずっと外食っていうのも、お金めちゃくちゃかかるんで、ドイツの外食費はすごく高いんです。まあちょっと価格も高騰しちゃって、で、さらに行った先がですね、ハンブルクっていうのが一番ドイツの中で、物価が高いと言われている感じで、ビール一杯でもね、6ユーロ近くしたりしてたんで、さっきとね、さっきこの卵と同じ感じですね。1000円近い。ようなところで食べるとすごい高つくので、まあ、せっかくの旅行なんで外食もたくさんしたんですけど、でも、そういう、旅行先でも、なんか、作って食べるっていうのは、まあ、ちょっとドイツ国内でね、それをするとあんまり面白くないんですけど、例えば、まあ、ドイツは陸続きなんで、イタリアに行ったら、イタリアの美味しいパスタ、生パスタを買って、海鮮パスタを家で作るとか、そう、そんな感じですね。なんかそんな感じで、旅行がすごく楽しくなるし、まあ外食代浮いたな、みたいな感じで楽しみます。はい。で、そう、なんかあえて、やっぱりこう散財するっていう家族もたくさんいるんですよ。すごく、高級なところに泊まって、もう絶対洗濯しないし、絶対料理作らないみたいな家族もいるし、で、こう、まあ大体、ドイツの人たちの旅行っていうのは、こう日本みたいに、タイムスケジュールで、あっち行ったりこっち行ったりみたいなことはなく、例えば湖の近くの、アパートを借りて、もうそこで 何週間か、のんびり。で、その時はね、仕事のパソコンも、持っていかなくて、メールは溜まりっぱなしみたいな。お仕事全然しないみたいな感じで、するのがドイツ流というかヨーロッパ流なのかな。だからまあ、それに振り回されている日本人はちょっと、大変なんですけどね。病院とかも、普通に夏休みなんで、一週間休みますとか言って、休んじゃうんでね。大変なんですけど、まあ、それがみんなが持っている休む権利があるので、まあ、お医者さんも休むし、私も休む。認め合ってる感じですね。うん。でもまあ、うちの旦那は日本人なので、会社のパソコンを持ってなんか、朝、早くからカチカチしていましたし、私も、おむつなし育児アドバイザーで、おむつなし育児研究所っていうのがあるんですけど、そこで公式のインスタグラムがあって、その投稿のお手伝いさせてもらってて、その投稿の内容とね、ちょっと旅行前に仕上げられますように、ね、旅行中にカチカチやったりしてましたけど、ね、普通のヨーロッパの人たちの夏休みっていうのは本当に、なんか、優雅で、すごくいいですね。うん。で、なんで包丁を持っていくかというとですね、キッチンがあるんだけど、こう日本人のように料理をしないんでね、こっちの人たちは。夜ご飯もカルテスエッセンって言って、ドイツの、朝ご飯と夜ご飯は、ほとんど一緒なんですよ。ハムとチーズと、っていうのが定番で、で、夜になったらアルコールが増えるぐらい、本当に質素なご飯なんで、まあ、そんなにちゃんとした包丁はいらないんですよ。で、お昼は、あったかいものを食べるみたいな、そういうのがドイツの習慣で、なんか結構健康に良さそうなのに、なんで、こんな太ってる人がいっぱいいるんだなとか思うんだけど、まあそういうのがドイツスタイルなんですね。なので、キッチンとかにすごくこだわって、めちゃくちゃ綺麗なんですけど、その綺麗を保つことに命をかけていて、まあドイツ人は掃除好きとかすごく聞くと思うんだけど、めちゃくちゃお家が綺麗で、で、キッチンも料理をするところじゃなくて、人に見せて、なんか家具、人に見せる結構お高い家具みたいな。あまり使わないみたいな。そういうイメージがありますね。一応料理するんだと思うんだけど、日本人のように、なんかずっとやってるみたいな人は少ないのかもしれないです。うん。もう、お昼は、バーミスエッセンって、あったかいのを、ちょっと入れて、で、お家では、簡単に、パンとハムと、チーズと、果物と、みたいな感じですね。そう、あ、国によっていろんな違いが面白いですね。ありがとうございます。そうなんですよ。本当に、ね。だからまあいろいろ海外に住んでみていろいろ違うところが見えてきてめちゃくちゃ面白いですね。うん、なんかいいところも悪いところもあって、日本では常識だと思っていたことがこっちでは全然常識じゃなかったみたいなそういうのをね目の当たりにするとこう自分がいかに固定概念を縛られていたのかな。ね。まあ、目の当たりにして。例えば、スーパーでコカ・コーラを買うとして、そしたらレジに並んでいる途中でコカ・コーラを開けて飲んじゃうとかね。子供もパンコーナーでパンを買って、レジに着いた時にはもう、食べてる、食べ終わってて、まだ、支払いしてないんだけど。で、お母さんが、あ、これパン一つ、とか言って、 言ったりね。あと、量り売りが、まあまあ、普通にあるんですけど、量り売りのぶどうとか、スーパーですよ。スーパーなんだけど、それを試食で食べる人とか、います。います。コロッケコーナーのコロッケ食べるみたい。ちょっと違うけどね。なんかフルーツはいいんかいみたいな感じですけど、まあそういうのを見たりですね。するし、で、そうね、あ、で、多文化、すごく多文化というか、すごく、まあ、人種がたくさんいてですね、移民をめちゃくちゃ受け入れているドイツなので、今はもうそのイスラム系の人たちがすごくたくさんいるんですね。で、昨日、一昨日、すごくでっかいプールに行ってたんですけど、そのプールにもイスラム系の人たち泳いでるんです。で、そういう人たちはどういう風に泳いでるかというと、頭にね、普段つけてる布を、女性ですよ。布をつけて、で、全身、こう、手先と足先以外は隠れるような、服、水の中に入ってもいいような服を着て、プールの中で泳いでいて、で、イスラムの人たちはアルコールが禁止なんですけど、そういう、なんかな、そういう、遊園地とか、そういう遊ぶところで、ドイツはね、アルコールが売ってないっていう場所はないんです。ね、なんかディズニーランドとか、ユニバとかってお酒が売ってないイメージがあるんだけど、ドイツはね、プール、市民プールにもね、ビール売ってて、で、おじいちゃんたちがビールを飲みながら、水着で、なんか日向ぼっこしてるみたいな。水の中にいるより、外で日向ぼっこしてる時間の方が長いみたいな感じでね、優雅にプールでビールを飲んでる姿があるんですけど、そういう、なんかな、こう、多文化、多人種の人たちが、みんなが、楽しめる場がすごくたくさん、日本に比べてあるし、あと日本に比べると、障害を持った方も、すごく外によく出てきてね、普通の生活をしているというか、まあ、介助が必要な場合でも、日本よりは目にするかなと感じますね。で、そのビッグな、めちゃくちゃでかいプールは、屋内と屋外があるんですけど、で、ずっと温水なんですね、夏。夏なんですけど、まあ、ドイツちょっと緯度が高くて、ちょっと涼しいんで、まあ、今年はなんか暑かったり寒かったり、あれですけど、まあ、ずっと温水プールって、そういうところは。で、そこでも、骨伝導のね、補聴器をつけた子供さん、私、二人は見ましたね。なので、あ、カオリン来た。あ、夏祭りの準備に行ってきます？いつ来たの？今いるの？今いるの？って書いて。カオリンさ、このバトン、受けてくれたりする？今来たけど、今から行ってきます。ちょっとまた詳細送るわ。ちょっと詳細送るね。なんかね、あるんだよ。バトン。スタイフバトンっていうのがね、このライブをしながら次の日にライブしてくれる人を待ってますみたいな。で、今、水野さんがいたんだけど、水野さんがどっか行っちゃった。カールリンも、こんにちはって言ってどっか行っちゃったけど、さっきね、カオリンの話もしてたんだよ。ちょっと後で LINE 送りまーす。ヤンシーさん、こんにちは。はじめまして。そう、このありがとうじゅっこさんっていう方がスタッフの一人で、信頼ある方につないでいってバトンですということで、ちょっとはじめましての方にはね、バトンが送れないんですけども、もう、カオリンと私はもう、 もうやばい信頼関係ですかね。一番バトンを送りたかった人だから受け取ってもらえると嬉しいな。ちょっと前半でおもてなし育児の話をずっとしてて、クラブハウスの話をね、してカオリの話をしておりました。はい。そうそう。あ、このズボラ店長、あれ？カオリ、哲学と、どっちだ？このアカウントどっちだ？あ、ドイツからってすごい。ありがとうございます。ドイツなんですよ。今ね、朝の8時46分です。あ、新アカウントから。ね、だからどっちのアカウントでもいいんだけど、とりあえずね、このバトンだけが先走りしないように、こうやってリアルタイムでね、バトンがつなげる人を探してね、みたいなのがミッションです。詳細を送ります。ね、そうですね、日本と今時差が7時間になっておりまして、日本の方がね、ちょっと先を言っております。はーい。そう。あ、どっちでもいいよ。アカウントはどっちでもよろしいでございます。いってらっしゃーい。夏祭り。ね。そうそう。でね、今日、娘のお誕生日で、ティラミスを絶対作ってくれと、すごいリクエストでですね。まあ、めちゃくちゃ大好きなんですよ。私、もう、ティラミスは、レシピを見ずにね、作れるぐらい、ルーマニアのお友達に教えてもらってですね、イタリア、本場イタリアと同じ作り方でした、結局。それはね、生卵を使って、マスカルポーネも使って、本格的なティラミスなんですけど、すぐできる。焼かない。すぐできてめちゃくちゃ簡単なんだけど、すごい美味しいって。サンドちゃんが大好きなんです。なので、それを作るために、卵をね、散歩しながら、コッキコッコのところまで行ってゲットしてきたという感じでございますね。ねえ、かおりさん行ってらっしゃいって。もう行かれてしまったかしら。そう、ドイツの、あれやこれや喋っておりました。旅行にね、行ってたんですけど、北のドイツに初めて行ってきて、で、海が近いんでね、魚が、まあ、イタリアほどとかじゃないんだけど、まあまあ、あって、で、フィッシュマルクと、マーケットのことをドイツ語でマルクトって言うんですけど、フィッシュマルクトっていうのが、ハンブルクにあってですね、そこに行ったり、まあ、そう、牡蠣食べてきた。美味しかったな。うん。ね、魚料理、あんまり食べなかったけど、まあ、酢漬けになってたりするんですけどね。ヘアリングって言って、あれ、なんて言うんだろう。なんて言うんだろう。なので、ちょっとよくわかんないですけど。それをね、パンに挟むんですよ。それはね、トルコでも食べたことあるかな。魚をパンに挟むってどういうことみたいな感じですけど、意外と酢漬けになった魚をね、サラダと一緒に玉ねぎ挟んで、丸いパンにね、挟んで食べるのはすごく美味しいです。うん。そうなんですよ。で、あとね、ベルリンにも行ってきまして、すごいね、このドイツの気候がね、まあ今年は特に異常ですけど、やっぱり日本ほどそんなに暑くないんですね。で、めちゃくちゃ乾燥しているので、湿気とかもないんですけど、なんか今年はね、6月にもう真夏日がブワーってやってきて、これ夏どうなるんだとか思ってたら、突然7月の半ばの夏休みが入った途端に、もうめっちゃ寒くなってね、20度前後とか、長ズボンみたいな、上着着て、っていう、何ですか、天気で雨がすごく降るしって、 それでね、すごい寒いから上着とか持って旅行に行こうって言ったら、途端にまた夏日になってね、こんなハンブルクもこんなに暑いのみたいな日があったり、昨日は30何度だったのに今日は19度だとか、もう次の日はもうなんか半分ぐらいになってるね、気温が。すごいこうアップダウンがドイツは激しいので、こう衣替えとかがなくてね、ね、ランニングを着ていた次の日は長袖着るみたいなのも結構あるんですけど、まあ、今年は特にそれが激しかったかな。この旅行中の1週間でも結構そういうことがあってですね、着る服すごい悩みますね、持っていく服。なんとか上着パーカー1個で過ごせるぐらい、そんなに寒くなかったんでよかったし、うちの子たちもね、誰一人風邪をひかずに元気に旅行ができました。はーい、そう、服が大変なんですよ本当に。あ、さっきツイッターでちらっと拝見してきました、ありがとうございますそうでね、ベルリンの壁も行っとこうとか言ったりするんだけど、まあうちの子たちはね、やだ、何が面白いの、写真だけ撮ったら帰るよとか言ってまあなんか私が撮ってる写真とは裏腹に子供は文句垂れ垂れで行って、でまあうちの子たちが一番何ではしゃぐかというと、やっぱりね、めちゃくちゃ広いところで走り回ったりね、今は閉鎖されている空港がベルリンにあるんですけど、その空港でね、レンタサイクルを借りて、自転車でブワーって走り回ってるときは、すごいはしゃいでますね。そうそう。子供の興味違います。そうなんですよ。本当に。だからもうちょっとね、一応美術館とかも行ったんですけど、でも、ね、ベルリンにも博物館あったからね、そこで恐竜の骨が飾ってあったり、すごいでっかい、さすが首都ベルリンみたいな博物館あるよって言ったんですけど、やだとか言われて。ね、何をするでもなく、あんまりショッピングせずに帰ってきてですね。今、昨日、帰ってきたら、あれ、なんかお土産全然買ってなかったっていう。もうなんかショッピングしてなかったなっていう感じですよね、我が家は。なんでだろう、なんでこういうことになったんだろう。だから買ってきたのは本当にスーパーで買ったベルリーナーなんちゃらって書いてあるビール2本と、あ、ブレーメンにも行ったんですけどね、ブレーメンの音楽隊の舞台に立ったブレーメンに行って、そこでマグネット買ったぐらい全然自分たちのお土産もないし、人のお土産もないしっていうことに気づいて帰ってきましたっていう感じです。ねえ、ほんと、なんか、何してたんでしょうね。まあ、いっか。こう、お土産を買うために行った旅行じゃないから、いっかっていうことにしてます。泣き笑い。お疲れ様でした。そうなんです。ということで、今、ちょうどね、家に着いて、そろそろライブももう50分になるので、この辺でライブを終わろうかなと思います。ありがとうございました。ヤンシーさんも初めましてじゃありがとうございます。ね、その時を楽しむのが一番。そうなんですよ。ね、そこら辺もちょこっとだけ、もっとツイッターの方に、じゃちょっとだけ投稿してたりしますし、で、実はインスタはね、ここに紐づいていない違うドイツのアカウントのインスタもありまして、そこに行くにはですね、私の今これにつながっているインスタからリンクに飛べば多分行けるかなと思うんですけど、そういう手間をしてくれた方は、まあ、ドイツ生活のあれこれが見れるような形で投稿しておりますので、興味がある方は見てください。ということで今日はこの辺で失礼します。ありがとうございました。こんな、ね、素敵な機会をいただいて、はい。ありがとうございます。あ、はい、そうなんです。インスタのプロフィール欄にリンクが貼ってますので、あ、ハート、ありがとうございます。そのリンクにもう一個のインスタのアカウントが貼り付けて あります。はーい。ということで、最後までありがとうございました。では、この辺で失礼しまーす。また皆さんお耳にかかりましょう。さよならー。